おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、とても教理的な箇所になります。ある私の先輩の先生が聖書の教理を教えない教会は滅びるということを言われている先生があります。大体想像つくと思うんですが、教理というものはどうしても必要です。しかしつまらないです。早く終わらないかなというふうに思われるような思われないように伝えたいと思うんですが、特にでもこの箇所は大切なところです。なぜ私たちにとってキリストが必要なのかっていう、そういう一言で言えばそのような理由について書いてあります。で、このヘブル人への手紙のこの中心、全体を通して中心は何かと言いますと、キリストが永遠の祭司であるということと、この世の罪のために備えられたキリストの生贄がなくてはならないという、その理由。そのことが、このヘブル人の手紙の全体を通して言われていることです。じゃあ、そのことを言うために、この聖書は、記者は、旧約聖書の中の祭司職、祭司ってどういう役割を持っていたかっていうことを説明しています。で、その時に、メルキゼデクの位に等しい大祭司としてのイエス・キリストを紹介していきます。この6章の20節でこう言っています。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、そこってどこかっていうと、この6章で話しているイスラエルの神殿には聖女と死聖女っていう二つに区分されています。で、その中のそこって言ってる場合は死聖女と言われるところです。その死聖女と言われるところは、大祭司が年に一度だけ、民と、そしてこの自分のです。祭司の自分の罪をあがなうために動物の生贄を持って入る場所なんです。そして自分と民の罪を許していただく、なだめの供え物を捧げる場所が、これが死聖女と言われます。で、そこに入るっていうことですね。そこに入るっていうのはその死聖女に入る。で、このイエス・キリストが死聖女に入るって言った場合に、私たちの先駆けとしてって言っていますから、この祭司がこの地上の、ね、イスラエルの祭司が神殿で犠牲の動物を持って捧げるために死聖所に入るその場所とは違って、私たちが入るところってのはどこですか？そういう神殿の幕屋のこの死聖所にも入るわけではないです。ここで言っている私たちの先駆けとしてそこに入った死聖所っていうのは、天の御国の神の御座のことです。最も清い神様のおられる栄光に輝いたその場所という意味です。そこにイエス・キリストが先に入られた。そして永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられた。だからメルキゼデクも大祭司だっていうふうに言うことですよね。大祭司ってのは私たちの罪のために犠牲を携えて神の御前に出て、そして神様に私たちの罪を許してもらうためのその犠牲を捧げる。まあ、ほふるというふうに言いますが、そういう働きをする人。その人と、そういう人であったメルキゼデク、永遠のメルキゼデクの位に等しいものとイエス・キリストはなったんだよ。っていう話です。なぜイエス・キリストが、この永遠のメルキゼデク、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となったと言えるのかっていう説明を7章の1節からしているわけなんです。 で、それを旧約聖書のこの生贄の制度から話します。で、この大祭司、キリストについてはすでにこの2章の17節、18節、4章の14節から16節で語られています。そして5章の1節から10節で少し詳しくイエスがその大祭司であるということを説明しています。しかし5章の11節を見るとこう言っています。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難ですと。だから非常に難しいよって言ってるんです。霊的にって言ったらいいんでしょうかね。聖書の真理を理解するには、このヘブル人の手紙のを受け取ったあなた方には非常にこれ難しいかもしれない。でも、言うんですね。難しいと言いながら、6章の一節では、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、すな神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょうと言っています。初歩の教えってのはそういうことだ。じゃあそこから進んだ教えってのは何かというと、今から伝えるところですよっていうんです。つまり、イエス・キリストが、あの大祭司メルキゼデクのあの位についているお方なんだっていうことを知ってほしいということですね。つまりこの奥義はたとえどんなに難しく思えても頑張って知らなければならない教理であり大切であり価値のある教えなんだよっていうふうに言っているわけ。これがね、実はなぜかというと、異端と言われる人たちとの区別するところだからです。そしてもう一つ大切なところは何かというと、このイエス・キリストだけを信じていればなぜいいのか、ということが確信を持てる。そのためにこれが必要なんですよ。で、そのことを見てまいりたいと思います。で、この、キリストの祭司職に対する今までの学びである程度のこのイエス様のが祭司として自分を身代わりとしたということをで理解を持つことができたと思いますが、ここではなぜその祭司職って何なのかっていうことなんです。で、これぜひ覚えてほしいんですがね、今神学校で礼拝論を教えてるんですが、そこにおける牧師の役割って何か、二つあります。それは何かというと、一つは預言者的傾向って言います。預言者としての立場、つまり神の言葉を伝える。それともう一つは祭司的傾向、つまり祭司としての役割です。この二つなんです。で、それを牧師はこの礼拝において実行していくというのが牧師の教会における大切な働きなんです。で、このことの中の一つで、この祭司という職務は、今日も私たちはキリストとは違いますけれども、まあ、もちろん牧師はキリストにはなりませんが、キリストと同じ職務が今も継続されなければならない、その祭司としての働きとは一体何なのか。じゃあキリストがなされたその祭司職というのは一体何なのか、そのことをきちんと知っておく必要があります。で、このヘブル人への手紙のもう一つ、まあ今日は総論で終わってしまうかもしれませんけれども、これもう一つ大切な点は何かと言いますとね、このヘブル人への手紙の中で重要な確認しておかなければならないことは、このヘブル人への手紙の著者が信仰とは何か、宗教とは何かということを私たちに教えているという点なんです。国語辞典なんかで見るとね、 絶対的な力、権威を持った人に対する崇拝することだとかね、それを信じる信仰、それを宗教という、崇拝する対象宗教という、またはその教えを言うというふうな辞典なんかには簡単にそう載っていますが、私たちが宗教って言ったときにどう理解しなければならないか、これがヘブル人の手紙の中にあります。で、私たちはこのキリスト教信仰とは何かって言ったならば、このヘブル人の手紙に基づいて考えるならば、いかにしたら神に近づくことができるか、神に近づくということが宗教の本質だというふうに言うことができます。ですから宗教とは神と人との間に介在する壁や隔たりを取り除いて、生ける神の御座に通じる道を開き、人々を神に近づかせるもの、これを宗教という。つまり私たちと神様との間にはすぐ交わることのできる、そんな関係になかなかない。で、そのじゃあ何が私たちが神様を理解させなくしているのか、また神様をこうすぐ信じ、そして神様に従うことができなくなっているのか、そのできなくなっているものを取り除いて、そして神に近づかせる、これが宗教というふうに言うの。ですから、ある人たちはそのために行いを重要視する人がいますよね。身を清めるということで滝に打たれてる、そして清められたらば神に近づけるかのごとくにする、または様々な苦行をする、ある人たちは良い行いをすることによって神に近づくるというふうに考える、これの宗教です。世の中の宗教は大体そうですよね。苦行をする、そして善行を行う、そのことによって神様に近づけなくなっている私たちを神様に近づけさせることができる、その教えを宗教という。これが大体の宗教の理解だと思うんです。そこには私たちがどれだけのことができるかということ、どれだけのことをしたかということによって神様に近づくことの方法をこう尺度ですか、目安を見るというのがほとんどの宗教だと思います。じゃあ聖書も同じなんでしょうか。私たちがどうしたら神様の前に近づくことができるのかということを、私たちが何をしたらという、私たちが近づくためのその方法論を私たちに教えている、それがキリスト教も同じなんだ。いや、そしたらキリスト教はやはり二つありますよね。聖書も言います。何、イエス様も言われました。全身全霊をもって、簡単に言いますが、主なる神を愛するということ、そしてもう一つは隣人を自分と同じように愛すること。さあ、この二つをやれば神様に近づけますよ。いや、違います。これは近づくための方法としてそれが言われてるんじゃないんです。よくキリスト教は愛の宗教だというふうに言われます。ですから、愛がなければ神様に近づけませんよ。あなた愛を持ってますか？自信ありますか？なければまだ修行が足りませんという話になるわけです。しかし、その二つは、これは何をしたらというイエス様に問いかけたものに対して、この律法の中に何と書いてありますかと言ったときにそれを答えた。まあ、それもそういう説もあります。そういう話もあります。また逆のこともあります。律法の中で何が大切なんですかって言ったときにその二つを答えたっていう、そういう、福音書の中にあります。でも、それは、その、どうしたら神様に近づけるかっていう話ではないんですよ、そこは。私たちが神を信ずる者として生きていくには何が大切ですかっていう話であって、どうしたら天国に行けますかっていう話ではないんですね、あの前後を見ていきますと。その点を間違えてはなりません。そこで、じゃあどうしたら、私たちと神様との間が、をこう隔てている、溝となっている、それを取り除くことができるのか、という、そのことが、実は私たちにあるのではなくて、イエス・キリストにあるということを進めているんです。 私たちが私たちの努力で神様と私たちとの間を隔てているその溝、壁、それを私たちが取り除くことによって近づくんじゃなくて、その壁はイエス・キリストによってその壁は取り除かれているんだっていうこと。ですから私たちはイエス・キリストによって神の前に出ることができるんだ。そのことを説明しようとしているのが7章なんです。で、ユダヤ人たち、ヘブル人たちは基本的に律法を行うことによって神に近づくと言って思ってます。これは今日、これはヘブル人だけじゃなくて全ての人が考えているその考えです。神様に近づくためには私たちが頑張ってその壁を取り除いたらば神様に近づくことができるんだという、そういう行いによって神様に近づこうとするものに対するまたこれは反論でもあります。そうではないということの説明でもあります。で、人間の歴史や現実を見ますとね、聖書が言う通り、人間が生来のまま、生まれたままの姿では神との正しい関係を持てないということを聖書は私たちに示していますし、また歴史もそういうふうに私たちは教えられるところであります。罪は神と人との間を引き裂きます。そしてその間に越えることのできない高い壁と深い溝を設けているという現実を私たちは人間の歴史の中で見るのではないでしょうか。そうするとどうでしょう、私たちの努力によって神様の前に、完全に清いお方の前に、義なるお方の前に私たちが努力によって到達することができるというふうに考えることはいかに虚しいものであるか、非現実的なものであるかを、私たちは歴史を客観的にっていうんでしょうか、冷静に見ていくとわかると思います。そしてまた同時に自分自身を見るとわかるのではないでしょうか。私たちはどれくらい、義と平和の心で何分ぐらいいられますかね。何時間というか何日というより本当に何分だと思います。私たちは一瞬のうちに人を憎み、そしてまた人を罵り、また時には人を恨みという、そういう思いにこう、取って変わってしまうという現実の自分の姿もまた見るのであります。そうすると、私たちは、私たちの中に、ヘブル人の手紙でもあるんですが、ローマ書でもずっと言っていることですが、私たちの中に罪があることを認めざるを得ません。そうするとその罪は、とてもではないけれども、神の前に自分を、立たせることができない罪はね、それくらい大きなものであることを自覚する以外にありません。で、そこで、この旧約聖書の中で行いこそが大切だと思っている人たちに対して、その行いの基本的な、最も罪に関しての行いの中に大祭司の働きがあるわけですよ。大祭司の働きが私たちと神様との間を、この隔てを取り除いてくれる、そういう働きをする、その大祭司の働きというのが、このどれほど大きなものであるかをまず語ります。でもその大祭司のその生贄を捧げるというその行為が本当に私たちを神の前に近づけさせることができるんだろうか。すべての問題、罪を取り除くものとなるんだろうか。ということが疑問としてまず挙げられているということです。そうすると、ここで言われているのは、7章で言われているのは、今までの旧約聖書の大祭司の生贄では無理だということなんです。このことをまず第一に、今読んでいただいたことの中で第一に言われていることはそれなんです。どんなに人間が動物の犠牲を持って捧げて犠牲を払ったとしても、財産的なね、犠牲を払ったとしても、それで済まされるような人間の罪は罪ではない、こんな軽いものではないということをこう言うんです。そうすると、じゃあどうしたら 良いのか。つまりこの犠牲を捧げるというその行為はますます神様の聖なる律法をから見ると、その動物の犠牲をどれほど捧げたとしても、私たちは神の完全なご性質と人間のこの罪深さの性質と、これを同時に見せつけられるだけであって、だから犠牲を捧げるというその行為そのものが何かというと、私たち自身の罪深さと、動物の血を命を犠牲にしてもしてでも、それを毎年毎年繰り返し繰り返し犠牲にしなければ出られないほどの罪深さと、そして神様はそれほどまでに罪を嫌われる義なるお方であるということを認識させる、それが大祭司の働きでしかないということがまずここで言われているんです。まさに律法はちょうど鏡のようなものだと言われます。ですから大祭司が毎年毎年犠牲を携えて神殿に入っていくたびに、ああまた今年一年も私は罪を犯してしまった、そのためにこの最良の動物の生贄ですよね、それを身代わりとして捧げなければならないということを思い返させる、そういう機会である。そういう意味で鏡のようなものです。神の聖なる律法を見るとき、その規定その規則を見るときに、人は聖なる神の完全なご性質と、この人間の破壊された性質と同時に見せつけられるわけであります。そして律法はますます人を神に近づかせるというよりも、ああ神に通じる道、それ以外の完全な道が必要であることを強く私たちに意識させる、それが大祭司の働きなんだということです。この旧約聖書のね、そのために旧約聖書の時代には神に近づく道としての先ほど言った大祭司と生贄の儀式が律法の中で定められています。そして最初の役目は、先ほど言った通り神と人との間の橋渡しをすることであります。その方法がレビ記などを見ますと規定されています。罪のための生贄と罪化のための生贄ということで、細かく4章5章に規定されていきます。で、この生贄についてですね、私のいろいろ言うよりも、ある神学者のジョン・マーレーという人がおりますが、この人の言葉をちょっと引用させていただきました。生贄とは何か。生贄は人の罪を覆うとともに、神の怒りと呪いへの刑罰責任を取り除くための神が定められた制度である。旧約の礼拝者は祭壇に捧げ物をするとき、自分の身代わりとして動物の生贄を捧げたのである。そして供え物に手を置くことによって、捧げたものと物の罪と刑罰責任の両方が象徴的に備えられたものに転化された。以上が旧約の制度の中心点と言えよう。要するに、捧げたものの罪が供え物に転化され、その結果供え物が変わって死刑になるということになる。それは犯した罪に対する刑罰とか責任性を身代わりに受け取ることに受けることに他ならない、というふうにこう言っています。よく説明されているなと思いますが、そこには刑罰代償という身代わりという思想がこの旧約聖書の大祭司の務めの中にある。ですからイエス・キリストが十字架について私たちの罪のために 死なれたっていうこのことは突然起こったことではなくて、旧約聖書の中で、律法の中で身代わりの死がなければ私たちは神の前に近づくことはできないという、その教えはずっと儀式の中で伝えられてきたというふうに、それが前提であります。しかし実際に人間の生活を見てみますとですね、真の意味で神との隔たりを取り除き、神との交わりを回復することは、そういった儀式では完全に果たされないということをわかります。なぜならばイスラエルの民は毎年捧げなければならないということと、捧げた後もイスラエルの民は罪から解放されないということです。ですから当然罪の刑罰からも解放されません。この現実があります。ですから人が罪を犯せば直ちに神との関係は断たれます。そしてその断絶はどんなに祭司が努力しても、またどんな種類の生贄を捧げても解消されないことを、この律法はずっと行うことに、繰り返し行われることによってそれを示しているというのであります。そして神と人との間に真の平安を売ることができない。そこで真の意味で橋渡しを達成できる新しい祭司、また本当に罪を取り除くことのできる新しい生贄が必要だという話、ここが前提なんですね。その前提としての七章の一節からがある。そうしますと、私はぜひ覚えていただきたいことはね、二つのことなんです。繰り返しになりますが、私たちはどんなに頑張っても努力しても無駄だっていうんじゃなくて、それは神様を信じているものとして歩むという時に、それは私たちがさらに清くなっていくという成果の時点においては大切な点です。これを聖書は決して否定はしていません。しかし私たちが神に近づくといったときに、神の前に出るということ、出て耐えられるということのためには、私たちはどんな犠牲を払ってでも神の前にそれを持ち出して、私を見てくださいとは言えない。決して神の義の裁きに耐えられる者は一人もいないということをまず覚えなければなりません。ですから私たちは完全な生贄と完全な大祭司、権威を持った祭司によって取りなしてもらわなければ、神の前に決して出ることのできない罪深い存在だということ、これをまず第一点しっかりと覚えておかなければならないということです。そしてもう一つは、私たちは行いによって神の前に出るということができないということは、どうでしょう、どんな宗教であろうと、どんな教えであろうと、イエス・キリストの贖い以外に神の前に出ることができないという唯一性、贖いの唯一性を私たちにしっかりと教えている。で、これが本当の宗教だとヘブル人の手紙は言うんです。宗教というものを私たちは 何かこうややもすると神秘的だったり、またはカリスマ的な、このおどろおどろしたっていうんでしょうか、奇跡的なことが行われることがこう宗教のように思いますが、宗教というものを聖書は神の前にどうしたら近づけるか、その近づくための仲立ちをこのに立ってくださるお方、そのお方とその犠牲を私たちは追求していく、それに感謝していく、その姿を宗教生活っていうふうに言うのではないでしょうか。で、このことを見るために、7章の一節から、次回見ていきたいと思うんですね。またここの箇所になりますが、じゃあ本当にどういう意味で、イエスが今までのアランというイスラエルの大祭司よりも優れているのか、また神にお仕えするレビ人よりも優れていると言えるのか、そのことが語られて、それがどんな意味を持っているのか、 それをまた見てまいりたいと思います。でそこに少し入る前にもうちょっとで、この旧約時代のアロンのこの祭司職よりも優れた祭司としての働きがどこにあるのか、そしてそれが誰に見出されるのかということがまずここで第一に挙げられています。で、この手紙の著者はその手がかりを大祭司アロンよりも優れたものとしての手がかりをどこで見るかっていうと、メルキゼデクという不思議な存在のうちに見出していくわけです。メルキゼデクはいつの時代のですか？もうアブラハムの時代の人物であります。ということはモーセよりもずっと前です。つまり祭司としての祭司制とか祭司アロンが出てくる前の人物です。で、大祭司のアロンというのはやはりアブラハムの子孫です。で、レビも、神様に仕えるレビもアブラハムの子孫です。そうするとそのアブラハムの子孫ということは、アブラハムはイスラエルにとって、またはアロンにとってもモーセにとってもレビ人にとっても全てにおいて一番尊敬する偉大な存在です。その偉大な存在であるアブラハムとメルキゼデクという不思議な人物です。その人物との上下関係を示すことによって、大祭司アロンや神殿で使えるレビ人よりもはるかに優れたお方がメルキゼデクであり、そのメルキゼデクとイエス・キリストは、実はイエス・キリストを表す存在としてメルキゼデクがいるんだという説明なんですよ。そうするとアブラハムよりも優れたものとしてメルキゼデクがいるとすれば、イエス・キリストはアブラハムから出た大祭司アロンやまたはレビ人よりもはるかに優れた存在であるということになるという論理展開。で、この時にメルキゼデクという存在についてです。あと少し見ていきたいんですが、創世記の14章の18節と詩篇の110編に出てくるだけなんですよ。本当にわずかなんです。で、このメルキゼデクをキリストの象徴または型としての祭司職というものを取り上げます。で、このヘブル人の記者は、メルキゼデクのうちに、キリストに似るものとして、キリストを見ていくわけであります。で、この時に、メルキゼデクという人物は創世記を見ますとわかるんですが、彼は、この、当時腐敗と迷信に満ちた地域に生きていた人物です。そしてつまり彼はソドム人、ゴモラ人の隣人であり、他方カナン人の隣人でありました。こういった腐敗と迷信に満ちた地域で純粋な神への礼拝を守り続けている人を見出すということは、これは大変な驚くべきことだというんです。四方八方この不信仰の民族に囲まれていながら、万人が全くの偶像にと不経験に落ち込んでいたのにもかかわらず、アブラハム以外に誠の神に礼拝し、誠の神に仕えている人物がいた。これは驚くべきことからだ。で、しかもそれは、生まれも、そして終わりも、不明な永遠の祭司である。つまりこれは何かというと、神が特別に立てられた存在でしかない。私たちは大体、信仰の継承って言ったときに、そしてまた教会というのは、 まあ、どこからつながってるか、バプテストがつながってるかわかりませんけれども、私たちは、そういう先輩たちの信仰によって、またそれを伝えられることによって、私たちは誠の神を知るということがあります。そしてそれに従っています。しかし、メルキゼデクは、全くどこからも、誠の神に対する知識、宣教を受けていないにもかかわらず、アブラハムに対して神の名によって祝福を与える立場にある。これは特別な存在だ。アロンは大祭司職というのはアロンの子孫であります。アブラハムの子孫として、系図によってその大祭司の職務というのはつながっていきます。しかし、全くそのつながりがなくて、神の前に祭司として立っている人物は、メルキゼデクしかいない。で、イエス・キリストは、大祭司と言うんですけど、レビ族じゃないです。アロンの子孫じゃないです。ユダ族なんです。じゃあ、そのユダ族であるイエスが、なぜ大祭司と言うのかっていうと、メルキゼデクと同じだって言うんです。系図や教えを継承することによって大祭司となったのではない。メルキゼデクと同じ立場にいる。イエス・キリストは神が立てた大祭司である。そのことを伝えようとしているわけですね。それがメルキゼデクとこのイエス様との類似点なんです。ですから、私たちはこのイエス・キリストというお方が大祭司の家系ではないにもかかわらず、なぜ大祭司としてイエス・キリストは私たちの贖い取りなしをしてくださる、その取りなしがなぜ有効なのかというと、メルキゼデクに見ることができますよ、というわけです。人によって建てられたのでもなく、血筋によって立っているのでもなく、神によって立っている。大祭司、それがイエスなんだ。そのイエスが、じゃあどんな犠牲を持って私たちと神様との間の壁、溝を埋めたんだろうか、それがどんな価値があるんだろうか、そんなことをまた来週このところから見てまいりたいと思います。一言お祈りいたします。はい、愛するイエス様、このようにして私たちはあなたご自身を本当に私たちにとってなくてはならない仲介者であり、取りなし手であり、大祭司であると告白します。このお方以外に、神様、私たちはあなたの前に出る道を持っておりません。このお方を抜いて、どんなに努力しても頑張っても自己満足とまた傲慢さになる道しか残されていないことを知っております。しかし私たちはその神に受け入れられた者としての歩みは、神を証しする者としての歩みは、確かなる教えの確信の上に立って、この世にあって証ししていく責任を持っております。そのためにも、私たちが誰が何と言おうと、また自分がどんなに惨めになろうと、神の前に受け入れられたものであると、そして神を証しする存在であると確信を持つことができるために、この教えをしっかりと確信をし、支えとなっていきますように。難しいところでございますけれども、でも私たちはそこに進まなければなりません。どうぞ忍耐を持って学ぶことができますように、そして私たちのすべての霊的な支えとなっていきますように。実際生活の中で、神様、あなたをいつも褒めたたえることのできる理由を私たちがしっかりと持って、 明かししていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。